それでは今日の聖書箇所を朗読します。本日の聖書箇所はルカによる福音書4章16節から21節です。教会備え付けの聖書では、後半新約聖書の104ページ下の段からです。ルカによる福音書4章16節から21節を読みします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日の会堂に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。それでは、主の恵みの年が来たというテーマで、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほど子どもメッセージで子どものこと、赤ちゃんのことを話しました。自分たちもかつてそうだった。なかなか想像ができません。私は53歳ですけれども、私もかつてちっちゃな存在で、私の母のお腹の中にいた。そのはずなんですけど、なかなか考えられません。母を見ると私よりかなり華奢で、そのお腹の中に私がいた。不思議な気がします。でもイエス様はおっしゃいました。神の国を見るにはもう一度生まれなければならない。体では私たちはもう小さくはなれませんけれども、霊的にはなれます。そしてそれを神様は望んでおられます。今日も聖書から神様のメッセージを聞いていきたいと思います。先週の礼拝でイエス様が弟子たちを選ばれた箇所を読みました。弟子たちはいろいろいました。漁師、税金を集める人、怒りっぽい人、感情的な人、そんな人たち、ありのままその自分を受け入れてもらってイエス様という方に惹かれてついていきました。今日はその続きの箇所です。マルコによる福音書を基本的に見ていっています。でも今日もルカによる福音書を選びましたのは、マルコによる福音書が短いからです。そこを読んでみますので聞いてください。マルコによる福音書はこう書かれていました。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者のようにではなく、権威ある者のように教えられた。そう書いてあります。毎週土曜、金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日です。その日にはあらゆる労働を休んで神様を礼拝していました。イエス様も街道に行かれました。皆さんと同じです。街道の責任者たちがいろいろ礼拝の準備をしていました。その日に読む聖書の箇所も。当時はこのような聖書ではありません。手書きで書いた巻物になっていました。このくらいですね。 巻物になっていました。毎週その日の聖書の箇所が準備されていました。そして成人のユダヤ人なら、つまり13歳以上なら、聖書を読み、その解説をすることができました。イエスも街道に行き、礼拝で聖書を読み、解説をしたのですが、その話にみんな心惹かれました。驚いてしまいます。よく解説をする聖書の専門家たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからと聖書に書いてあります。それを知るためにルカによる福音書の方を読み進みます。どうぞ聖書をご覧になってください。ルカによる福音書の今日の箇所4章16節からのところです。14節から読みたいと思います。14節、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエス様が街道を回って伝道されると、噂がどんどん広がっていきました。16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。先ほど言いましたように、誰でも朗読できますから、その時に、はい、この巻物を読んでくれる人、そしてイエス様がそこで読むために立ち上がられました。17節、すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。巻物をこうずっと食っていくんですね。食っていきますとこのところが出てきました。今でこそ何章何節って書いてますけども、当時はそんなものはありません。だから自分がその知ってるところを読んでいくわけですけれども、イエス様はそれを見つけられました。18節、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。こんな感じですね。私が今聖書を読んで、そして、この時はイエス様は座られるんですけど、そうすると街道にいる人がみんなイエス様にどんなメッセージくれるだろう、そう思って目を注ぎました。21節、イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたと書かれています。イエス様に手渡された書物、それはイザヤ書という書物でした。イザヤという預言者が神様から受け取ったメッセージを記録したものです。イエス様はその中のある箇所を読まれました。イザヤ書の61章の1から2節のところです。このイザヤ書が書かれた頃、イスラエルの人々は遠いバビロンでの捕虜生活から解放されて自分の国に帰っていました。やっと帰ってこれていました。イスラエルはバビロンという国に戦争で負け、捕虜としてバビロンに無理やり連れて行かれていました。まあ、皆さんはこちらにご自分の意思で来られたのだと思いますけれども、無理やり戦争で負けて連れてこられている、それがイスラエルの人たちでした。やがてペルシャ王が解放されしてくれるまで70年もの間、生まれ故郷に帰りたくても帰れませんでした。だから帰れた時の喜びはもう本当に嬉しかったんです。ボロボロにされたプライドを回復できる時でした。自分たちがどんな存在か再確認できる時でした。預言者イザヤの言葉は神様からの励ましの言葉としてビンビン響いてきました。 でもそれから500年、イスラエルはローマ帝国に押さえつけられて、ひどい自己中なヘロデ王に収められていました。礼拝のために街道に行っても、いつか神様が救ってくれるからしっかりルールを守って生きろというような、聞いてて嬉しいのか嬉しくないのかわからないような、そういうメッセージを聞いていました。みんな自分や周りの命を大切にできなくなっていました。そんなところにイエス様が現れます。街道を回りながらみんなに聖書から話をしました。その日イザヤ書の箇所を読まれました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。この箇所を読んでからイエス様はみんなに言いました。今日聖書の言葉があなた方が聞いた通り今実現しました。みんなの感想は、今日約束が実現？聞いている人たちはびっくりです。19節に主の恵みの年を告げ知らせると書かれていました。イエス様によれば今主の恵みの年が来たということです。この主の恵みの年というのが実はとんでもない年です。みんな話には聞いていましたが、実際にそんな時が来るなんて信じられないような時でした。今日の聖書で読んだレビ記に書かれています。もう一度読んでみたいと思います。この皆さんの週報の真ん中、こう開きました左側の右上の方をご覧になってみてください。ここに主の恵みの年について書いてあります。読んでいきます。あなたは安息の年を7度、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年である。安息年というのは7年のことです。7年に1回安息年になります。そうすると畑を休ませるんです。私たちで言うと会社が1年休みになる。会社をもうそれ以上使っちゃいかん、そういうことです。7年ごとに休みを与えました。続きを読みます。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。今サイレンが鳴りましたっけ。あんな感じですね。もっと響くんです。角笛は、羊の角笛はブワーって言って響くんです。かなり大きな音で遠くの方まで響いていきます。この角笛を吹き鳴らして、その50年目だということを教えるんですけれども、これがヨベルの年。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。このヨベルの年、英語では Great Jubilee と言います。ヨベルは羊の角のこと。この年には羊の角笛が高らかに吹かれ、すべての人がその年であることを知って喜びます。そうか、こんな年が来たんだ。悲しいかな、実現したことがないんです。なぜ実現しないか、それを説明します。50年ごとに訪れる祝いの年、レビ記25章に書かれています。本日の聖書の箇所、このヨベルの年、安息年を7回数えた翌年です。そして 解放の年なんです。国中のすべての住民を解放します。どういうことかというと、自分の土地に帰ります。家族に帰るんです。もしどっかに雇われてたら帰っていきます。そして土地は返します。神様のものだから。もともとたとえ誰かに売ったとしても、その人から戻されてきます。そして人の解放の年、奴隷となっていた兄弟姉妹が解放されてきます。奴隷も解放されます。ヨベルの年、畑が休ませられて売られていた土地が返ってきて、奴隷も解放される。どうなるか、元の状態になるんです。元の状態に戻れるんです。自分のものであったのに、経済的な理由やその他どんな理由ででも人のものになってしまっていたものを返してもらえる年なんです。これが本当に実行されてたら、イスラエルはすごい国になってたと思いますが、実際には起こっていません。国を挙げて返したという話は聞きません。でも聖書にはそれをせよと書いてあります。自分が奴隷になっていたら自由の身になれます。土地が売られていたら返してもらえます。みんな自分の家族のもとに帰っていけるんです。帰っていいよ、借金棒引き。そんな嘘みたいな年が主の恵みの年、ヨベルの年です。イエス様はみんなにこのヨベルの年、主の恵みの年が来たって言われました。どんな律法学者もそんなことは言いませんでした。言えるわけがありません。そんなことができる権威ありませんから。ところがイエス様はヨベルの年は来たとはっきり言われました。みんなびっくり。ね、本当に来たの？期待するような、嬉しいような、そんなバカなって反発する人もいました。実際この後みんなは、イエスは大工の子じゃないか、こんなやつの言うことなんかどうして信じられるって言って反発します。でもこれからイエスは出会う人をどんどんどんどん病気や苦しみから解放していきます。あらゆる問題を解決していきます。これから毎週読んでいきますから、楽しみにしていてください。イエス・キリストは人々をあらゆる束縛から解放するために来られました。あらゆる束縛です。あなたは神様の宝物です。宝物として生まれました。そして愛されるために生きています。ところがいろんな理由であなたのその権利が奪われてきました。とんでもないことです。あなたがそんな状態にいること、そんな扱いを受けていいはずはありません。あなたは神様のかけがえのない宝物ですから。あなたをあらゆる束縛から自由にして、元の宝物として生きられるようにするために、イエス様は命がけで来られました。あなたが今日このメッセージを聞かれたとき、もうヨベルの年は始まっています。神様はどんなことでもされます。できないことは何一つありません。あなたのためにあらゆる問題を解決していかれます。それがヨベルの年、イエス様が言われた言葉です。お祈りをします。心を合わせてください。全能の主なる神様、イエス様がお伝えになった言葉をそのまま今お伝えしました。神様が解放してくれる、あらゆる重荷から。本当は私たち自由でした。裸で生まれて、赤ん坊として生まれて、本当に自由でした。好きな時に泣いて、好きな時におっぱい欲しがって、抱いてくれって言って抱いてもらって、でもいつの間にか私たちの心は成長するに従ってその喜びを失っていきました。 これしちゃダメ、あれしちゃダメ、これよせよ、あれよせよ、縛られてばっかり、いつの間にかがんじがらめになっていました。イエス様はそんな人たちのところに来て言われました。ヨベルの年が来た。あなたの解放の時が今来た。主よ、今このメッセージをお伝えしました。主と同じように、今この時、このメッセージを聞かれた方に、その解放の時が来ていることを心から感謝します。イエス様がどんどん癒されていったように、自由にされていったように、今あなたにすべてをお委ねします。このメッセージに触れられたお一人お一人を解放していってください。自由にしていってください。あらゆる重荷から解放していってください。みんなあなたの宝物ですから。感謝します。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。